先々月からエステル記を始めたのですが、最初はいいんですけれども、終わりの方になるとちょっと目を覆うような記事が出てくるのです。私はですから伝稿としてふさわしいのかな、それともいいところだけ取り上げてちょっとつらいところは飛ばそうかなというような躊躇もありましたけれども、しかし聖書は神の言葉ですから、事実をそのまま書いておりますので、そのまんま取り上げて、そしてその中から大切な主が語っておられる教訓を拾わせていただきたいと、そういうふうに感じて、勇気を持ってこの後半も取り上げた次第であります。先週は、7章8章全般を取り上げました。特別にまずエステルが王様に除名を嘆願したところからであります。少し皆さん思い出すためにも読んでいただきたいと思います。7章の3節をお願いいたします。よろしいですか。7章に戻ります。はい、3、はい。王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて命を与え、私の望みを聞き入れて私の民族にも命を与えてください。どうぞ王様よろしければ私の命を、私の民族の命を与えてください。除名嘆願をいたしました。王様はよしとおっしゃったんですけれども、エステルはそこで終わりません。8章の5節を読んでいただきましょうか。8の5、3、はい。言った。もしも王様よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をおいでくださるなら、アガク人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように詔書を出してください。彼女の最初の嘆願によって、このユダヤ人抹殺計画の首謀者であるハマンが処分されたのでありますけれども、それは第一歩であって、王様の抹殺命令というものはまだ生きているわけですから、その詔書を取り消してくださいとこのエステルは迫るわけです。で、王様は何と答えたかと言いますと、7節と、そうですね、7と8を読んでいただきましょう。3、はい。アハシュエルス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を記しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。これは2つの意味があります。一つは、モルデカイ、新しい総理大臣に任命した総理大臣が新しい法律を作ればいいだろう、その自由を与えました。そしてそれは王様の名前で書いた場合には誰も取り消すことができない権力を、効力を持つのだということ。でもう一つ、この王様が言おうとしていることは、前の法律は取り消すことができない、ですから今度法律を作るとしたら、それを乗り越えるような新しい法律を作らなくちゃいけないということを王様はここで示唆したわけです。それをモルデカイに委ねた。そこから今日の部分が始まるわけでありまして、モルデカイを中心として自衛措置を講ずるというこの仕組みが始まっているわけです。第8章の15節から今日の部分をお読みしたいと思います。 その時王の書記官が召集された。それは第3の月、すなわちシワンの月の23日であったと。このペルシャの暦ではだいたい私たちの太陽暦と 2,3 ヶ月ずれておりますので、この第3の月というのは今で言うと5月か6月頃になります。初夏の頃。そして王様の最初の命令が出されたのが第1の月でありますから、2ヶ月ぐらい経った後です。そしてモルデカイは法律を作るための担当の人たちを集めて相談をし、そして文書を書き、そして10節を見ますと、早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託してと書いてあります。すごくかっこいいですね。このペルシャではもう何日かのうちに国の隅々までがニュースが伝わる仕組みっていうのができておりました。これはもうすごい仕組みです。その後を継ぎましたローマでも郵便制度っていうのは受け継がれたんですけれども、彼らの作ったところの広い帝国、今のようにテレビもラジオもない時代ですから、早馬に乗って全ての伝達をするという、こういう情報網をしっかりと作っていたわけです。さて、情報で新しい法律が作ったんですけれども、その法律の内容11と12は今度はみんな皆さんでお読みいただきたいと思います。3、はい。その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアハシュエロス王のすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていたと書いてあります。まず法律の内容として、ユダヤ人たちは自衛をする権利があるということ、つまりユダヤ人たちを皆殺しにしてもよいという法律はまだ生きているんですね。生きているんですよ。それをどうぞ前提として考えてください。なんとなくこれ見ると残酷だな、厳しいなという印象ばっかり持たれると思うんですけれども、まず12月の13日にユダヤ人たちを皆殺してもよいというその法律が生きている。同じ生きているんですけれども、それを乗り越える法律として、ユダヤ人たちを滅ぼそうとする者たちを根絶やしにしてもよいという許可を与える。財産も奪ってもよいという許可を与える。しかもその行動をするのが12月の13日、同じ日、つまりユダヤ人を抹殺しても良いという日と同じ日にぶつかるような法律を作って、そしてそれをペルシャの国中に伝えたということであります。どうしてそんなに長い期間が必要だったかと言いますと、多分これはユダヤの人たちが自分たちに反対する人たち、邪魔をだなというふうに、何とかこの人たちを皆殺しにしてしまいたいなというような反ユダヤ主義というものがありまして、その人たちの名簿を作ったり、そういう期間を準備をするために9ヶ月というものが必要だったようであります。ちょっと話が生臭くなりますけれども、今イスラエル国家で情報機関というのがあります。ご存知でしょうか。モサッドっていうんですけれども、これは世界最強の諜報機関と言われております。誰がイスラエルに味方するか、誰が反対するかということを調査したり、あるいは調査するだけじゃなくて実際の行動をしたり、恐ろしい機関があります。多分 そのモサドの原型がこの辺にあったのかなと思わせるような節がございます。いずれにたしましても一つの法律に対するもう一つのカウンターの法律が作られ、そしてそれが人々に交付されたということであります。そしてその間15節から17節を見ていただきますと、モルデカイという男が王様の総理大臣として非常に権力を持ち、そしてユダヤ人だけではなく多くの人々に喜ばれるような政治を行ったということが書いてあります。15節の最後のところに、シュシャンの町は喜びの声にあふれた。モルデカイは確かにユダヤ人であり、ユダヤ人の権利を弁護する者として活躍したんですけれども、かといってユダヤ人びいきで他の人たちをみんな圧迫するというような不公平なことをしないで、全ての国民から喜ばれた。これは小さな言葉かもしれませんけれども、大切な心に留めなければならないことです。そしてこの頃17節の終わりから3行目、この民、国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。これはいわゆる恐れというのが、怖いから仲間になろうというだけではなくて、もう一つ尊敬の意味を持った恐れというものがあったようであります。捕囚をイスラエルは経験しましたが、捕囚の時に始まった新しい習慣がありました。それは会堂制度ということです。今の教会堂と似たようなものですが、シナゴーグと呼ばれるものが世界各地に作られるようになりました。ユダヤ人が10家族いる以上いるところは必ず会堂が建てられました。なんで10家族だと思いますか？皆さん想像力を働かせてください。それはね、彼らが10分の1の献金を真面目にしていたからです。10分の1の献金をちゃんとすると、一人の街道司の生活をサポートすることができるわけですね。そうでしょ？ですから5人とか6人とかしかいないところでは細々と祈りの場を持っておりましたけれども、10家族以上いるところでは彼らは街道を建てて、そしてそこで礼拝をしました。その街道は彼らにとっては教育の場、礼拝の場、社交の場、いろいろな意味を持っていました。つまりこれは主の計らいだと思うんですけれども、ユダヤ人は世界に散らされたことによって、世界に神の教えを広める機会が与えられたということです。そしてその街道には、いわゆるユダヤ人でない人たちも礼拝に参加することが自由だったわけです。つまり求道者として参加することが自由でした。で、彼らの中にはずっと求道者でいる人もいれば、私も信仰的にはユダヤ人になりたいということで、彼らは割礼を受けてユダヤ人になる人たちもおりました。ここで、自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いたということは、そういったことを指しています。回収者が増えてきたということです。これは一つのモルデカイが主要な位置につくことになった一つの副作用、サイドエフェクトではないかと思います。さて、そして9章になりますと、時が9ヶ月過ぎて第12の月、つまり、現在のカレンダーで言いますと2月か3月頃でありますけれども、その法令が効果的となる時がやってまいりました。少数民族として存在しているユダヤ人が 自分たちの身を守るための、まあ、行動を取らなければならない時というのが訪れたわけです。どんなことが起きたか、まず最初に彼らは一つに集まったということが2節に書いてあります。はい、それでは2節を読んでいただきましょう。その日ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエルス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。まず少数派であるところの彼らがそれぞれの場所で集まったということであります。そして彼らは行政当局の協力をいただきました。3節には諸州の首長、大首、総督、王の役人、こうした人たちも助けられた。つまり法律というものが彼らの後ろ盾になっていましたから、彼が法律にのっとってことをする限りは、こういう役人たちも協力をせざるを得なかったわけであります。そして、反ユダヤ主義の革新派の人たちを彼らは滅ぼしたということが五節に記されています。彼らの敵を剣で打ち殺し、虐殺して滅ぼし、虐殺という言葉がどうも私は気に食わなくて、違う翻訳があるだろうなと思うんですけれども、いずれにいたしましても彼らは自衛的な措置として、その反対者たち、革新派を持っている、革新的な考え方を持っている人たちを壊滅させました。ただここで大切なことが一つあります。10節の最後のところ、しかし彼らは獲物には手をかけなかったという言葉があります。これが3回繰り返されているんですね。10節とそれから15節の2行目のところにも、獲物には手をかけなかった。16節の4行目のところにも、獲物には手をかけなかった。つまり彼らの行動というものが、反対者たちを殺してその財産を奪って、自分たちが金持ちになろう、懐を増やそうというような、そうした私的な復讐心に基づくものではなかったということを強調するために、これ3回も丁寧に獲物には手をかけなかったと書いてある。命令は何かと言いますと、命令としては彼らの財産を奪ってもよいというのが命令にはあったんですね。あったんですけれども、実際の行動においてはそれはしなかった。つまり彼らとしては自衛のための措置であって、復讐心とかそれによって自分たちがお金持ちになろうとか、人のものを滅ぼしてついでに洗濯機とかテレビとかね、そんなものを一緒に奪って自分たちも金持ちになろうというような下心はなかったということを表しているわけです。さてこの報告が王様になされました。で、王様への報告のことが記されております。それでは11節を目を留めてください。その日シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう、あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう、あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。まあもし私がエステルの立場に立ったとしたら、まあ王様、本当に私たちが願っていることが成就しましたので結構です、もうこれ以上殺戮というのは怖いですからやめてくださいと普通は言うんですけれども、エステルはそう言いませんでした。 まず二つのことをお願いしました。そのことが13節に記されております。もしも王様よろしければ明日も、つまりこれは12月の13日ですが、14日、シュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。私たちはエステルというとなんか綺麗でね、可憐で、もう本当にこう素敵な女性のようなイメージを持ってるんですけども、これ見るとなんとなく残忍な悪女みたいな感じがしなくもないんですね。ですから私は躊躇してたのはこれがあったからです。けれどもよく考えてみると、まずハマンの子供の10人柱にかけてくださいっていうのはもうすでに彼は殺されていたわけですから、それを、まあ、見せしめのために柱にかけて、こうなるぞというふうにしてください。まあ、日本で言えば京都の五条河原でしょうか、三条河原でしょうか、晒し首にしてください。それと似たようなものです。それが一つ。もう一つは、今日の法律をもう一日延長してください。何か不思議な感じがします。十分根絶やしにしたつもりだけれども、もう一日延長してください。彼女はきっとこれでもって十分その敵対勢力が掃討されたとは思えなかったと思うんですね。用心のためにしっかりと、まあ、根っこを立ってください。こういう意味です。ちょっと私の健康のことで申し上げさせていただきます。私も4年前にがんの手術をしましたが、その終わった時に、外科の手術の方が、覚醒がなされましたって言って、覚醒というのは完全にきれいになりましたという報告をしてくれました。まあ、がんの部分だけではなくて、その周りにあるリンパも全部取りました。怪しいところは全部取りましたから大丈夫ですという意味で覚醒が行われましたという報告をしてくれました。怪しいところも取っちゃったので、少し取りすぎだなと私は思ったんですけども、まあお医者さんがそういうならば仕方がない、そういうふうにして引き下がりました。まあ、取っちゃった後でそう言ったんですからね、まあ仕方がないんですけど、おそらくエステルの心にあったのは完全な勝利、除去というものを願っていたからではないだろうかと思います。ここで工藤博夫先生 の文章を紹介したいと思うんですけれども、彼はこのエステル記公開で反ユダヤ勢力との戦いを私たちの罪との戦いになぞらえております。先生は罪に対する完全勝利を私たちは信仰者は得るべきだし、それは十字架においてすでになされている。それを信仰によって自分のものとしなさい。中途半端なところで妥協してはいけない、こういうふうに結びつけているのであります。あ、なるほどなと私は納得をさせられたことであります。いずれにたしましてもこのことがなされ、そして、次の日も少なくともシュシャンの城、首都においてだけでありますが一日延長し、そして怪しいと思われる人たちを粛清をいたしました。そして、17節を見ますと、アダルの月12月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。そして、15日に休んで、その日も祝宴と喜びの日とした。これが、このエステル記の最後のところを飾るプリブの祭りと呼ばれるお祭りの言われのとなるのですけれども、そのプリブの祭りについてはこの次にさせていただきたいと思います。いつも1週間ごとに少しずつ来週 お楽しみで終わってしまいますが、お許しください。今日はこのエステル記が強調しております私たちを滅ぼす敵なる悪魔の存在と活動、それを許さないという厳しい態度の必要性であります。同じように遠藤義信先生という方が、この時のためにというやはりエステル記の公開書を書いておられます。遠藤義信先生というのは弟さんが正信先生で、今聖書翻訳の大切な部分を担ってくださる学者の方ですが、そのお兄さんの義信先生、この方はエステル記の公開を書いている途中で癌で召されました。46歳若かったですね。でその最後の彼の執筆がこのエステル記の公開だったんです。もうですから後書きを口述筆記で書いたと言われていますが、この彼が、その文章、この部分についての公開を引用して終わりたいと思います。私たちのあらゆる戦いの中で、表面的な戦いとその突出した敵に翻弄されながら、その背後の恐るべき敵とその力を見据えないで、ただ問題の収束を目標として空を打つような検討ってボクシングのこと、続けるだけでは消耗し疲れ果ててしまいます。本当の敵を知って聖霊の助けをいただいて、神の国のために立とうとしない限り、私たちの真の勝利はありません。彼はもう病床で、もうあと何日という余命の中でこの文章を記して、そして昇天していきました。私たちもさまざまな戦いというのがありますけれども、パウロは私たちの戦いというのは肉との戦いではない、誰か人間との戦いでもない、社会との戦いでもない、あるいは誰か私たちを憎んでいる人間との戦いでもない、私たちの本当の戦いというのはその背後にあるところの私たちを亡き者にし、私たちの信仰をなくしてしまおうとするサタンとの戦いが本当の戦いだと、パウロはエペソ書の6章で語っています。ですから目を覚まして、このサタンに勝利をしてくださった主イエス様の勝利者なるイエス様を信じて、彼と共に戦おうではないか、これが彼の勧めであります。ヤコブの言葉を引用して終わりたいと思います。ヤコブの4章7節、パワーポイントに出てくると思いますので、ご一緒にお読みいただきたいと思います。はい。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。お祈りをしたいと思いますが、今日は、第3でありますので、ご一緒に、お友達とお祈りをする時を持ちたいと思います。見ず知らずの人が隣にいるかもしれませんけども、まあこんにちはと言ってお友達になって、そしてお互いにお祈りをする時を持ちますが、その前に皆さん、この小さな紙がありますね、なくしていないと思いますが、そこにお名前を書いてください。自己紹介をする必要があると思います。それから今日のメッセージで心に止まったこと、何にも止まらない人はなしと書いても別に説教者は傷つきませんから大丈夫です。止まったことがありましたら、ここのところ何でもいいですから書いてください。一言で結構です。第2、私の祈りの課題、あんまり深い込み入った課題書かなくて結構です。プライバシーに関わることは除いて結構です。ただ今週こんなことが予定されています、どうぞお祈りください。軽いもので結構ですから、ちょっと書いてください。よろしいでしょうか。はい。書き終わりましたら、お隣の人と交換をして、お互いのために祈りたいと思います。 一人で座ってらっしゃる方恐れますけれども、誰かと組んでちょっとペアを作ってください。そしてお祈りが苦手、お祈りができないという人、そういう人もいらっしゃるかもしれません。どうぞそういう人は遠慮しないでパスと言ってあなたお祈りしてください。それで結構です。はい、一言ずつみんなでお互いのために祈って、そして終わりのプログラムに持っていきたいと思います。